里の山がとっておき情報ということで、今日もスタジオに NPO 法人里の山から里江悦子さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、だいぶ季節がね、前回に比べると進んできまして、
は
い、
そうですね、
もう過ごしやすくなってきたなという感じしますけどね。
まだでも夜ね、はい、寒い時あります。
ああ、はい、サンタはね、
ちょっとね、私電気毛布のスイッチね、ちょっと一番弱ですけどね、はい、入れたりする。
そうなんですか。
はい、
あ、なんかね、ちょっと冷えて
る、冷えてる時ありますね。でやっぱりそれとそういうな、うん、この気候の加減か知りませんけどね、はい、うちは種まいて、はい、稲のね、種まいて、で自分たちで育てるんです。はい、大体皆さんは JA の方からね、種を、はい、苗を買われるんですね。だからうちは種まいて、はい、でそれを自分たちで育てて、うん、そしてもうある程度男の人の手いっぱい広げたぐらい
長さ、20何センチ
ぐらいかな。ね、はい、まあ 5.5 葉って言われてるんですけど、それぐらいね、伸ばして、はい、それから田植えするんですけど、
ね、
だから、うん、今年はね、はい、伸びないんです苗が、
はあ、
寒いから。
ああ、そうなんですね。はい、あ、そういう影響あるんですね。
全然伸びていかないんですよ。だから1週間田植えね、最初は6月1日と思ってたんですけど、6月8日に1週間伸ばしました。
あ、そうなんですね。
はい、だからそれと同時にそのやっぱりそのイベントもね、1週間伸ばして、
まあ、
はい、6月8日にイベントすることになってたんです、はい、もちご、これはもち米の苗、手で植える方ですけど、はい、それを6月15日に伸ばしました。だから、まあ、皆さんにはね、せっかくその予定してくださってたかもしれません、でもこればっかりはもう自然が相手ですので ね、
ね、伸びなかったんですね。
はい、そうなんですよ、伸びが悪いっていうのかね。
じゃあ寒さの影響で、
はい、そうなんです。それと同時に私たちは今年はその前は去年は育病気っていう使ってね、はい、それでちょっと中であったかい蒸気で温度上げて、種から芽を出させてするんですけど、はい、今年はもう全く使わずに、もうすぐ縄代に、縄代田んぼっていうのをこう作って、はい、そこに並べて、でグレーのね、なんていうかシートみたいなのをね、はい、かけるんです、それを初めてやってみたんですけど、そしたらね、それ外してみたんですね。はい、そしたら、稲がね、はい、もう一斉に黄色になっていくんです。だんだん、最初はまばらだった。はい、もう黄色になっていって、はい、枯れるんっていう感じで、
はい。
で、もうすぐにね、指導してくださってる。
普通は緑なんですか？
普通は、ものすごく綺麗な爽やかな緑です。
ああ、そうなんです
か、は
い。それが黄色、びっくりしますね。
それが黄色がかってきてね、はい、これどうしたんと思ってね、私も慌ててね、
いつもの
先生にね、はい、先生、もう黄色になってきましたとか言ってた。はい、まあ、ちょっと慌てない。いつも先生は最初ね、佐藤さん慌てない。
なるほど。
落ち着いて。
ゆっくり落ち着いていき
ましょう。私もね、落ち着こうとするんですけど、あんな黄色になってきたからね。そしたらまず、大丈夫ですよって言って。うん、で、まあ、原因の追及はまた、後ほどなんですけど、はい、まず、対応からね。
はい。
まず、水を抜きなさいと。
水を抜いて。
はい。もう、それまでは、ずっと、苗ばこういうて、こう。はい、そうですね、5センチぐらいの、ね、枠 の、ね、トレーの中に土が入って、はい、種が入ってて伸びてるんですけど、まだ5センチぐらいでしたね、苗が。そうしたらその時末期になって、それで、まあ、落ち着きなさいいうところで、まず水を全部抜きなさいと、はい、抜いて3日ぐらいして、でそれから今度はまたその苗箱の肩ぐらいまで水をいっぱい張って、はい、で様子を見ましょうって、この毎日ね、先生にその写真をね、パソコンで送るんです、ね、はい、見ててくださって、でそんな風にして先生の言わはるように、うん、そのまた肩まで水いっぱい入れて、うん、やってたらね、うん、そしたら1週間たち2週間経ったらね、はい、もうね、綺麗、今綺麗なまた緑。
あ、よかった。戻ったんですね。あ、よかった。
本当にもう、
そうですか。
なんかね、やっぱりそんなに素人も同然ですからね。だからもう、本当にね、一喜一憂。
そうですね。いろんなこの現象にね、右往左往しながら、慌ててしまいます。知らないですからね。
そうですね。先生も心配になったんでしょうね。高校行って、で高校から帰りにね、来る軽トラでね、はい、帰りに寄ってくって、明石に住んでらっしゃるんですよ、で明石から葛西の方のね、はい、農業高校行ってらっしゃるんで、それでまた帰りに寄ってく
って、 ちょっとくの字に
こう、ね、そうそうそう、ほんで見に来てくださって、大丈夫大丈夫
って、
でもまあこのままね、あのちょっと水を溜めて、そしたら本当にこう緑になってね、で竹もちょっとずつ伸びてきてね、本当にもう私もびっくり。復活してね。見事に復活しましたね。綺麗な緑にね。
もう。元緑に戻ったんですね。
それ、そうに復活してきたんですけど、はい、あの、今年はね、もう雨が降らないんです。
雨が降らない。
4月、3月、4月。
はい、
本当に、ここしばらくはね、ちょっと降ってますけど、
そうですね、
もう本当に降らなくてね、もう村の人もね、なんていうか、やっぱり水によってね、その農家の人はね、やっぱりだいぶイライラしたりとか、
影響ありますもんね。
ありますね。よく昔ね、水をね、原因でね、争うとか、なんか水争いとかなんかね、ありましたって聞いてましたけど、別に争いはないですけど、
ないですけど、それがちょっと大事なもの
っていう。すごくね、あの、水はね、非常に貴重なもんやのが、今年、あの、皆さんのね、農家の方の顔を見てました
ね。ああ、そうなんですね。
で、そうなると、うちはその、苗が大きくならないから、一週間伸ばしましたから、それまでにもう水入れて、で、あの、白柿なんかしようと思って入れてて、急にまた一週間伸ばしましたから、そしたら、あの、村の人が、あの、いつやるんやって言って、6月8日言ったら、そんな今から水入れてな、ほんで白かきしてな、また水が、あの、その染み込んでな、ほんでまた6月8日に向けてな、そんな無駄な水の使い方してもらったら困るって言ってね、私も、本当にね、それをね、あの、忠告してくださったり、で、あるいはまあ、あの、私がトロトロと白かきしてたら、あの、その速度があってね、1で私は怖いから1でずっとやって、ほんなら、ちょっとって呼ばれるから、ほんで、あの、トラクターの上で佐藤さん寝てんのちゃうか
と。それがゆっくりやったってもね。言ってんのはゆっくりや
った。ほんで、ちょっとこっちおいで言うて、はい。ほんで、代わり言うてね。そこの、あの、広いね、はい、今度はその畑やったところを水田にしてるんです。はい、まあ、そこがね、あの、はい、あの、モグラの穴がだいぶあったんです。
ああ、そうなんですね。
抜けてね、はい、その下の田んぼの人に、下の田んぼのあの、ご主人が、バーッと上上がってきて、はい、うちの家に。抜けとるって言ってね、水どんどんうちの下に入ったのを抜けてきおるって言って、でも、私もそれでまたね、みんな、あの、来る、あの、活動日にね、あの、掛け合いましてね、巻いたら、あの、うちでの小槌のね、でっかいのですわ。丈も長くて、あの、A もね、A も1メートルぐらい。それでね、あの、どんどん叩くんです、その斜めのところの。で固めるんですね。でそしてしたりとか、あるいはもうだからその一番いいのはその、白かきをして、結局土を泥みたいにして、そしてそのモグラの穴にその泥をずっと染み込むの、
はい、
一生懸命やってたら、あのもうあの見てられへんと、あんまりとろいから、でこっちおいで言って、ほんで俺買ったろって言って、でそこ全部かけてくれてね。
そうなんですね。
で何回かうちのメンバーもかけたりとか、まあそんなんしてね、で機械屋さんがかけてくれたりとか。そうしたら落ち着きましてね。
あ、そうですか。よか
ったですね。もう本当にね、あの、水使ってあかんと言うて、すごく言われて、私もビビったりもしましたけど、でも、そういうふうに手伝ってくれたりね、もうなんかありがたいし、で、いろんなアドバイス、あの、白かきにしてもこんなふうにしたらいいんやって。やっぱりまた今年もね、はい、地域の人に助けられて。
まあ、いろんなことがね、まあ、未知の経験もありますし。
そうなんです、はい。そしたら、その、まあ、うちトラクターね、あの、前から前ずっと昔にもらったんです、このこうあの米を作るとかね、はい、野菜作るとか言った時、だいぶ古くなったりしてきて、それでやっぱりあのみんなね新しいのがねいるなとか言ってたけど、そんな買うあの余力もなくてね、それぞれ
結構高価です
ね、そしたらあの、はい、あの給付してくださった人がいてね、あのトラクター
買
ってくださって、もう嬉しくて、
ね、よかったですね、
はい、やっぱ新しいのでね、でそれをあのメンバー、私まだ運転できないんですけど、はい、あの新しい50代の人にね、はい、あのちゃんと指導もしてもらって、はい、今それをね、
はい、使って
ね、あの50代の女性が3人、はい、それから男性が1人か2人か、つまりまた今日も1人新しい人来ますけど、そういうふうにね、あの皆さんね、やっぱり50代はすごい、あのやる気、
そうなんですね、はいはい、で50代ってまだまだ元気ですね
元気です、はい、でみんなやっぱりあの指導する人もすごい熱心にね、あの積極的 に、あのやろうとしてくれるって言ってね、あの言ってくれますし、
いいですね、
はい、で皆さんあのそれに慣れないと、あの古いのよりは、あのそのおじさんがね、あのやってみてね、あの古いのね、あの私が乗ってた、なんとこのトラクター難しいやつや言ってね、
そうなん
ずっと私そう当たり前やと思ってね、やってきたんですけど、皆さん新しいの乗ってらっしゃる、ほんで今度のはまた新しくなったらね、やっぱり全然ね、あのシンプルになってるんですよ、あの勝手にこうそれがあの新しいトラクターが、あの感知して、バックするときはパッと後ろのね、そのロータリーっていうのを上げてくれたりとか、
あの今までは手動で上げてたんですか。
そう手動で上げた。だから主人忘れて一回下がって歪んでしまったことあったりね。
そうなんですね。
はい、それの修理したりね、またちょっとそれであのお金がかかったり、まあそういう風なね、あのそれが便利になって、でかつあのどういうのかな、こう曲がった時にまたパッと上がったりね。
そうなんですね。
であのうまくいかない時はパッとエンジンが止まってくれたり、すごいですよ。
自動で
ストップがかかったり。だからね、
あの進化してるんですね。
進化してますわ、機械ね。
車のあのミッションとかオートマの違いぐらい。
あ、そうです。だからこれはミッションなんですよ。あのそれがあのね、私ミッションやからじーっと上げていかないと、変なつながり方してね、なる怖いんですけど、だけどそれもね、本当にあの助かるというかね、ありがたいというか、皆さんのおかげでね、そんなんがこのね、稲作りでね、
ちょっとバタバタしましたね、じゃあね。
まあね、でもまあなんとかね、
田植えに
こぎつけを、
ね、もうすぐですね、
はい、そうです、もうすぐですね、でまあ息子がね、あの、前にもお話ししましたけど、
なんか手伝ってくれるってね、
帰って、まず3日の日にね、地区の一斉、その上にあの池があるんですよ、用水池が、そこの山からそこに流れ込む沢の掃除が村の一斉の作業なんです、それに帰ってきまして、で皆さんにも紹介できまして、一番だから年下ですよね、でみんなそういうふうにね、
まあ、
勉強して、
ま
あ、自分の力でね、まあ、3年くらいかかったら、米自分でもねできるようになるかなって思ってますんですって言ったら、もう村の人たち3年で米作れるはずないや
そうなんです、先は長いで、
まあ、よろしくお願いします
まだまだペーペーです、
そう
初心者です、
でもまあみんなにね紹介、
何年かかるんでしょ
うそうですね、
まあ、なんとなく植えて穂は出てきて収穫まではできると思うんですけど、
そうですね、
ちゃんとこう考えてるようなのは、
やっぱりね、水管理と
か
ね、そうですね、美味しい収量の多い米を作る、皆さんもうね、もう何十年でやってこられて、
もうベテランですからね、それはもう3年みたいな甘い
ね
いろんな経験するよ、はい、ということでしょうね、
はい、もう突発性の、はい、
いろんなことが起きます、自然ですから ね、
はい、でまあそういうなんで、皆さんにも紹介したりとか、うちのメンバーにもね、紹介して、まあ、それでまた今度田植えに帰ってくるんですけど、はい、今度はそれ、まあ、そういうのを聞いて長女も、田植えに帰ってくる、
すごい、
次男もまあ帰ってくるかどうか分かりませんけど、興味はあるって
言って、ね、
言ってますね、
だから気にはなってる、
だからあのきっかけにね、長男の帰ってくるのがきっかけに、まあ、兄弟ね、
また集まって
ね、
いいですね、
はい、そうですね、まあ、そんなんが5月の最初からね、まあいろんなことが起きますけど、
起きますね、はい、でも本当に、そうですね、収穫まではいろんなことが起きるから、やっぱりこう ね一緒ですよね、収穫するときって ね、
そうですね、だからね、私収穫して、そしてその稲もみを最後にもみすり器にね、かけて、したら玄米になって出てくるとき、もう最初涙出ましたね、私たち、もうやっぱり本当にこれが私たちが作った米っていうか、もう愛おしくて、なんていうか、なんとも言えんね、感動して、私涙出たのね、数年前にね、最初は、まず最初にした、
まだ一緒にね、
でも毎年やっぱりできてね、もうその玄米の顔を見るまでね、心配ですからね、
はい、まあ、途中 ね、自然のことですからね、
そうなんです、
左とか台風とかね、いろいろありますから、
そうですね、
それ乗り越えて、今ちょっと米がね、いろんなもうニュースでも、ね、話題になってますけど、
ね、本当にもう上がっていって、 ってるみたいでね、本当にね、大変ですね。だからうちもいろんな方にあのご近所の方から分けてもらって分けてましたけど、うん、もうあのそういうおと友達とかにね、うん、もうまず自分のメンバーと、はい、それからメンバーが毎週使う米ありますね、うん、毎週毎週活動に来た時に炊かしてもらう米と、はい、まあ、自分の家族に、はい、もう確保するだけで、もう他ちょっともうなくなって
しまう、もう余裕はないですもんね、
もう近所の農家の方も全然ないっておっしゃいますし、
ね、
だから、まあ、皆さんも家族の分とか ね親戚の分とか取ってらっしゃると思いますけど、まあ、そんなんで本当に農家にも米が ね、
いいんですね、
余裕の 米なんかはないというのがね、今の現実です ね、
ですね、
まあ、いろんな政府の対策とかね、いろいろ聞きますけどね、
うまくいったらいいですけどね、
そうですね、本当に、本当この何週間前かにね、スーパーに行った時、ほんまに米がないんやって、目の前でね、
あっても高いし、
そうです ね、 そ、 ね、それをびっくりしたことはありました、
主食ですからね、
そうですね、なんぼ米バラレって言っても、うん、やっぱりね、炊いたお米、日本人はね、好きですもんね。なんて言ったっておにぎりね、
そう、なんだり好きですね、梅干し炊いたりね、
そうそう、梅干しのね、
そう、米ないと梅干し食べられませんから、
そうです、そうです、そうですね、もうそんなんでね、やっぱりそういう食料事情っていうんですかね、うんうん、野菜もだから今のその季節ではね、はい、まあ今はエンドウ、スナップエンドウがね、うん、次から次へと取れてますからね、でまあまあだいぶちょっと色がもう硬くな、変わってきましたし、でイチゴが今年ね、はい、無農薬で、はい、その81歳の方が世話してくださって、うん、無農薬でそれで肥料なしのイチゴがね、はい、今年はものすごく取れまして、
そうなんですね、
もう活動に来るたんびに、皆さん子供もね、はい、もうみんなデザートはイチゴ畑行くんです、でもその場で収穫するって言って行くんですけど、収穫よりももうその場で食べちゃうみんない
いですね
収穫は10個ほどとで収穫はって言ったら、残ってるもんが言ったら10個子供持ってきて、こんなしかなってなかったら、うん、みんなこうポンポンポンとしてね、
ここ現場で食べてきました、
現場で食べてきました、それももう終わりですね、
無農薬ですからね、
もう、はい、そうですね、もうその場で食べれますのでね、
いいですね、
はい、まあ、そんなイチゴのね大収穫っていうのがあったりとか、それから今はニンニクのね芽が出て、はい、ニンニク芽出て、はい、そのニンニクの芽のさっと炒めて、うん、でちょっと私は中華味にして少し醤油、うん、タラタラっと自分たちの作る、はい、主人がこの味最高やとか言って、ね、だからニンニクの芽食べたり ね、 いいですね、もう取れるもので、で今日朝そのニンニクの初収穫をね、その81歳の方が持ってきてくださって、うん、はい、それがすごいね、それもだから無農薬で、はい、無肥料ですね、肥料使ってません、
そうなんですね、
わらとか枯れ草とかをその畝にね、こう掘り込んで、それをそれが肥料なんですけど、
あ、そうですね、自然の力ですか、
自然です、はい、で腐った木とかね、それがねものすごい綺麗な顔のね、ニンニクね、取れまして、ね、今日は本当に持ってきてくださって、で、まあ、まず最初は、うん、仏さんって言ってね、うん、仏さんにあげてって言って、うん、8個かな、うん、びっくりしてね、綺麗やから、うん、でまあ、それ普通売ってるのと、まあ、同じぐらいの大きさですかね、
結構育ってますね、
はい、そうなんで、今日も感動してね、ニンニクを頬ずりしてきたんですけど、
そうですか、そこで1個は出てこなかったですか、
それに今日の
ニンニクから出てこなかったですか、
はい、そうですね、もうあれですね、もうあちらの方は、若緑っていうかね、うん、本当にその緑の、うん、そういうのばっかりなんですけど、ね、そしてまあそうですね、花がね、ずいぶんいろんな花が咲いてます、はい、今頃うつぎがよく咲いてますね、うつぎ、白いとかね、サラサのようなね、もういろんな色のうつぎ、谷うつぎのが、ピンクやら白やら一緒に咲く花があるんですけど、それから黄色いのもあるんですね、それがすっごいいい匂いしてね、でうちの庭にはね、何だかな、ちょっと
またいろんなお花の種類がありますけどね、
はい、そういう匂いのするね、白いね、
白い、
はい、梅の花のね、梅のような花のね、うつぎが咲くんです、それがね、ちょっと名前待ったんです ごめんなさい。
私も全然出てこないです。
それで、ね、あのそれがすごい匂いがいいんです。
いい香りする
ん
ですね、
はい。とてもいい匂いなんですよね。今それがちょっと散り始めましたかね。そんなんとか、まあ、ジャーマンアイリスとかね、そういう、まあ、柿椿畑、そんなんもよく咲きましたし、その前はボタンと、それから次が、あの、芍薬でしたね。はい。でまあ、お友達のところには木工バラがバーッと咲いて、ね、あまり匂いは木工バラはないんですけど、
綺麗ですね、でもね、
はい、そうです、綺麗です、バーッと派手な、ね、黄色のね、すごい、いい色です ね、 ねグリーン、そんなんがいっぱい咲いたりとかね、藤の花がねまた綺麗ですね、
あ、まあ、期間ちょっとね、あの、 そうです、そんな長くないですもんね、
そうです、はい、
でもその期間は綺麗ですね、
綺麗です、
紫色ね、
はい、やっぱり花のね、うちちょっとバラ、西宮の家から13年前に移住した時、持ってきた、母が好きなあのバラが、それを移住してきて植えてやったのが、それはすごい匂いがいいんです。
あ、いい香りする。
それがだいぶ咲いたりとかね。
バラが。
やっぱり匂いの、あの、する花は、こう、そこら辺歩いてても、パッとね、私ね、花の匂いとかね、いい匂いはね、すごく敏感に。
なるほど、いいですね。
で、ちょっと雑巾の匂いとか、そんなんはね、全く、あの、匂わないんです。
そうなんですね。臭い系はあまり。
そう、全然匂わないんですよ。だから、もう勝手な、あの、花やなって主人に言われるんですけど、いい匂いはね、もう、パッとね、わかるんです。だから、あ、何が咲いてるとかね。だからはこう走っててもね、あの梅の花やとか、まあ、パッと分かってね、もう金木犀とか、あの9月の最初3日ぐらいになったら、あのずっと走ってたら、あ、クズの花とかね、
その分かるんですね、
パッと分かるんですよ。だからそれ、そうしたらクズの花咲いてたりね、その匂いがこう醸し出してくれる、あの花のあの香りは、ね、すぐ分かっちゃうんですね、だからまあ今やったらうつぎのねその匂いとか、なんかパッと分かってね、すごい幸せな気分に浸れるというか、
これからまあ田植えも始まって、はい、この水と緑の香りも、ね、
そうですね、で田植えにね、あの始まりましたらもうほとんどあの地区は田植え終わりました、
うん、そうなんですね、
はい、で今だけしか見れないね、はい、夜の景色があるんですね、
夜の景色、はい、はい、
あの水鏡になるんです、もう全体が、
なるほど、
はい、そしたらその夜の、はい、その村の街灯がもうその水にね映ってね、もうすっごい綺麗です。
いいですね、
あの景色はね、ぜひね、あの、ま、夜ね、はい、来てもらうのは大変かもしれないけど、だけど、そうそう、あの、それはね、すごく、あの、味わ
って。いいですね。お月さんとか出てたらね、映ったりね。
はい、もう水の上にね、街灯がざらーっとね、映りましてね。
あ、素晴らしい。
それがすごい私の印象に残ってる高平の景色の一つですね。
はい。
で、もうそろそろね、はい、あの、ホタル、が出てきます。
そうですね。ホタル
の季節ですね。大体25日、6、7、8日から出てき、もう、だから今晩ぐらいからちょっとね、その秘密の場所じゃないけど、うちの周りも出るんですけど、はい、もっとやっぱり地元のいっぱいいるところがあるんです。はい、で、そこをね、ちょっと夜の探検をね、あの、してね、はい、行こうかなと思ってるんですけど、もう本当に出てくるかなと思ってね。
そうなんですね。ホタルは長いこと見てないですね、私は。あ、
そうですか。
子供の頃に見たのは、
あ、そうなんですか。
それから全然見てないですね。
うちの周りね、ちょっとタラタラと降りたね、ところ
で、いいですね、そこは自然がね、あって。
川に名がね、あの、いっぱいいますのでね、だから、
ホタルの餌
になります。はい、だから、ホタルがね、まあ、そうですね、ちょっと去年より、あ、おととしよりは去年の方がちょっと数が多かったですね。はい、やっぱり、あの、それもね、うん、あの、雨の前の、ちょっとこう、ブワーンというのね、ちょっと蒸し暑いっていうかね、
ね、
その時が多いんです。
そうなんですね。
はい、あの、カラッとしてる時は、あんまり出てこない。なんか、ちょっとムシムシして、ちょっと明日雨やなっていうね、なんかそんな時がね、ホタルが多いんですよ。
そうなんですね。
はい。だから、ね、うん、そう、よくやっぱりね、知ってますね。
自然の中のね、は
い、そうなんです。
と言いますか、はい、サイクロで。
そうです。フクロウもね、あの、鳴くと、はい、あの、
そうそう、その話、ね、
そうなんですよ。その、だから昨日だいぶ鳴いてました。だから今日は多分雨やろって言ってたら、あの、私はあんまり、あの、その、あの、天気予報とかね、はい、あんまり、主人の方が頻繁に見てます。はい、で、私が、あ、明日雨やね、とか言ったら、今日の昼から雨
だったんです。 ですよそうそうそう、
だいぶ昨日はたくさん泣いてて、だからそういうふうに
心泣くとあれなんですね、雨が近いんですね、は
い、近いんですね、はあ、そんなんとかね、もうなんか自然で教えられる、うん、もちろんあのこの頃ね、うん、こうなってきましたら、うん、蛇も出てきてます。
あ、そうなんですか。
あの庭にね、マムシが出てきました。
出ますか。
はい、だから私ちょっとあのモマムシを半殺しにするとあかんのです。電波出すんですって。
はい。あの
なんか出すんです。でそれで集まってくるっていうのが聞いた、あのちゃんと本に載ってました。自然農の本に。はい。だから殺すんやったってって聞いた。
はい。
だから私あのちょっとよきって言ってね、あの、はい、その斧ですね。
はい。
斧持ってきてパンって頭ね落としたらみんながそこにいるメンバーがええー、とか言
ってひっくり返る。でも佐藤さんそんなことするの。スパッと。
スパッとね。
スパッと行くよね。
でもやっぱりそうしないと、こう。
中途半端だよね。
中途半端。なんかね、電波を発するんですって。
そうですか、呼んじゃうんですね。
呼ぶんですって。だからまあそういうのもあってね、
あらららら、
もう何匹かね、まあ、今まで過去にね
まだ経験はないです。私はそれがこうね、うなぎだったらかば焼きにして美味しくね焼いて食べれますけど、
だからその土地の人、うちの村の人は、それを皮むいて、焼酎かな、なんかにしてはるんですよ。で一回お寺の掃除の時にそんなあって、ほんでその後また花壇の草取りに行った時に、なんかすっごい嫌な匂いがしたんですよ。もうだいぶ前ですけど、何この匂いなんか臭い。ほんなそのある人がそのお寺の階段で見つけたのを皮むいて、あの軽トラの後ろに置いてたのが全体的にものすごい匂いでしたよ。
そうなんですか。
私これ何ってそんなに言ったこと。
さすがに佐藤さん分かります。
私もびっくり。ほな皮むいたそのね、まぶしの匂い、それをまあ焼酎にね、はい、つけとかれるんでしょうけど、まだそれをあの持って帰る、はあ、まだ活動の途中でしたから、ちょっと置いてあったのもうすごい匂いでしたね。まあ私そんなあの焼酎にはつけませんよ。でもそこまでしませんけど、あのまあ殺したりね。
で、まあ、なんかでもマムシ美味しいって聞きましたけどね。
そうですか。
そう焼いて。
あ、そうなんですか。
なんかそれも本人、なんか山の中でのこのサバイバルの中でのエピソードを見たような気がしますけど。
そうですか。
意外と焼いたら美味しいかもしれませんよ。
まあ、かば焼きみたいになるかもしれないけど。
そうそうそう。しませんけど。
まあ、ねえ、もし食料がなかったら、またそれも考えなあかんかもしれませんね。
そうですね。もしもね、大事な栄養になるかもしれませんからね。
はい、で、山かかしが出ましたね。
山か、これ蛇の一種ですか。
蛇の一種で、毒蛇です。
ああ、そうなんですか。
なんか、あの、口の奥の方に牙があって、その底を奥の歯のところの、それで毒を出す。だから手突っ込んだりとか、そういうの、こうなんか手突っ込んだからガブッとやられたら、はい、あの、山かかしてかなりきつい毒らしいですよ。それが、やっぱりあの、パッと見たら、あの、模様が違うんです、普通のやつと。なんか、マムシみたいな、なんか、邪紋っていうかなんか、ちょっと、んで、色もね、あの、うちに、前に過去に出たのは、なんやね、黄色や赤みたいな感じがあったんですよ。
はい、
この間のはその茶色、グレーかななんかあったんですけど、はい、まあ、びっくりしましたね。
びっくりしますね。
あの、そんなんも出てきましたし、それがイチゴのとこに出てくる。
あらららら。
なんか、好きなのかもしれません。
いちご畑に。も
しかしたら、そういう、またね、情報があれば教えていただき、
そうですね。
なんか甘い。で、匂いもすごいしますしね。
あ、
まあ、多分そうじゃないかっていうのが。
食べに来たんです
か、食べに来たんかなっていうのがね。はい、まあ、
ヘビか。
ヘビっこいう感じですね。
とってヘビは苦手。
そうですね。皆さん苦手ですね。
でも、
まあ、私なんかは、まあ、ヘビかっていう感じでね、見てますけど、
はい、
しょっちゅう見ますのでね。それにもうあのムカデが出てきてます。
あ、ムカデが、
はい、ムカデは、まあ、私はあのもうムカデは液中っていうので、
はい、
でまあ、もしね私はあの、ムカデをあの食用油の中に入れて、あのそのやけどとか、あるいはムカデに噛まれた時パッとつけたら、あのその痛みがね、スーッと引く、
そうなんですか、
あるんですよ、はい、だからあのそれを作ったり、まあ、もう作ってますので、今はムカデ見ても、
はい、
あのあムカデかっていう感じで、ほんであのほっとくか、もしくはちょっと庭の方へ連れて行って、
はい、ポン
と、そっちへポイント。
あ、そうなんですね。
それでもう殺したら主人がね、嫌がるんです、
うん。
もうムカデは殺したらあかんって言って、
ね。あ、そうなんですね、
うん。もう置いといたってって言ってね、感じでね、液中やから悪い虫を食べる。
ああ
とか言うんですけど、
ね、
だけど、そないして、絶対殺したらあかんって言うんですよ。あの人殺したらあかん虫いっぱいいるので。
そうなんですね、
だからまあそんなんで、ああムカデ飼いてちょっと こっちへ移動させてあげたりとか、ムカデも何匹か見てますし。
そうなんですね、はい、もうね、まあ、共存共栄で、
そう共存共栄です、はい、まあそんなね、田舎に暮らしてますとね、うん、そういういろんなね、うん、あの虫とか、うん、それから動物とかね、はい、そんなんとも一緒に暮らしていくっていうので ね
近い存在にはなりますよね。
そうですね、本当にあの、ね、うん、近い存在ですね。
いちいちびっくりしてたらね、
う
ん、
そう
住めないですからね。
そうですね。
でもその、うん、この高井田来る前はそういう虫とかそういうのはどうでした、佐藤さんは。
私は自分の生まれが田舎ですから、あの大阪のね、あの門真って言ってね、まあ、やっぱり田舎でしたからね、うちの家も農家、米作って、実際自分はしてませんけど、あの兄ちゃんたちがね、作ったりしてましたから、だからあのそんなんでしょっちゅうあの、
あ、見てたんですね、
見てたんです。だから私自身は全然、あのアレルギーとかそういうのはないんです。アレルギーとか、ね、精神的アレルギーが全くなくて、ムカデという感じですけど、で刺されたことないし、一旦刺された人はやっぱり怖がると思いますね。
ムカデも私もないですけどね、ああ
だからそんなんで刺されたことないから、うん、多分こんなこと言ってられるんかもしれません
、はい、かなり痛いみたいな。
そうですね、
でもね、危ないですから ね、ああじゃあある程度こう、ね、はい、そうですね、免疫があったんですね、
はい、そうですね、だからまああのまあ、でもうち の嫁さんとか、うん、そんな人はやっぱりそういうあれあの町で育ったりして、うん、まあ、あのそんなん嫌だって、だからその子供 ね、孫なんかもやっぱりキャーとか言ってね、やりますから、
う
ん、
そうですね、はい、慣れてないとそうなります
よ、ね、やっぱりね慣れてないとね、うん、やっぱ田舎で育ったらもうそれはもう十分あのなんか慣れるっていうか ね、
そ う、 ですね、
は
い、そういうところですよ。
そうです、ああそうですね、
じゃあ移住される方にもそういうお話ともされたりするんですか。
はい、そうです、だから虫出ますよ、虫苦手な人もいますよ、
はい、でしょうね、
移住といえばね、あのこの頃若い人がね、あの移住したい人がね、あのこの前もお話ししたかもしれませんけど、あの感覚で、あのちょっと新しい部門が開かれるので、うん、そこにあの引っ越して、はい、あの勤められるので、引っ越してきた人が高平に来られて、やっぱりここに住みたいと、まあ、お勤めは感覚なので、その人は今家がなくてちょっと焦ってるんですけど、もう来てらっしゃるんですよ、で彼が、あの最初に来て、で秋になったら今度結婚する相手の人が猫連れてくるんですよ、
あ、なるほど、
そうするとあの賃貸で猫連れてきて住めるというのがこの市内にも、
なかなかない
ないんですね、やっぱり匂いとかね、ありますので、ほんでまあ高平に来られて、で今家すごく探してるんですけど、で今はあの高平のある家に居候させてもらってあるんです、同じような若い子が住んでるところなんですけど、そこにもう一人漢学 の、 あの3回生の子が去年1年間あの休学して東北に入りまして、東北であの総務省かなんかと一緒の NPO で、あの東北に移住の、ね、人を呼んでくる、で移住のお世話をするという、そういうあの NPO の理事になって1年間活動してた子がいるんですけど、今度あの高井田でそれをやってみたいと、
すごい、
でやっぱり移住したいと、でその子も来てるんです、でその子もその若い子のところに今居候、してるんです、
なんか賑やかなところ
ですね、そう、はい、で今ね家をね、で私その今度高平にこの家を買うという決まってる、もうあの、まあ、書面はまだですけど、はい、その
契約
を ね、あのしてるあの人に、あのマッチングしたらいいなと思って、でマッチングしたんです、そうしたらすごい意気投合して、まあ、50代の女性なんですけど、その人がやりたいことがすごくその3回生の子がアドバイスしてくれると、あのとてもいろんなあんなとこでやってましたから、東北で1年間そういう、すごくいろんなことを知ってるし、で建築学科なんです、だからあのリフォーム、少々のリフォームは彼ができるんです、だからあのそういう子がこう一緒になって、あのその彼女の家もリフォーム必要なとこありますから、あのやってくれるし、で結局そこに結局、まあ、曲がりさせてくれることになったんですね、だから本当に若い人が、そう、でやっぱりあの高平は、私たち年配の者にとっても素晴らしいとこですけど、あの彼らの30代、40代
の人、若い世代の人にもね、
世代の人にとっても、 もう一人は、あの、まあ、サンダで、はい、あの、コワーキングスペースを運営している彼ですけど、ね、はい、その彼もこっちへね、高平に来てね、そういう、あの、まあ、古民家を、うん、あの、購入して、うん、そしてそれをリフォームして、うん、賃貸なり、うん、あの、売却とか、うん、そういうふうに、こう、そんな仕事を、はい、あの、夢描いてる。私、それはすっごいね、素晴らしいと思って、あの、本当に今ね、これからどんどん出てくると思うんです、うん、中山間地域で。ではそういうのの、あの、住みたいけど、うん、あの、やっぱりね、ちょっとやっぱりリフォームせんと入られへんような古民家が多いんですね。うん、あの、ちょっと傷んでる。はい、まあ、
まあ、長年 ね、
そう、長年ちょっと置いてたりとか、そしてもうさ、もう全く住めないようになってしまったらもう、あの、無理ですけど、ちょっとこう屋根を直したりして住めるんだったら、うん、でそういうのを、うん、あの、紹介して、うん、あの、で、またまた、あの、移ってくる人も、うん、自分でリフォームをして、うん、そこに住むっていうのはね、ちょっとまだ若い30代の人にとっては、はい、経済的負担にもなりますから、うん、それを、あの、ちゃんとリフォームして、うん、あの、してくださるね、うん、そういう企業なり、うん、NPO なりね、あれば ね、
あればね、助かりますよね、
それはすっごくね、あの、いいような気がするんですよ。
そうですね。
はい。だから、あの、そういう、なんか NPO か、あの、会社かわかりませんけど、それをこれから立ち上げてもらえることは、すごい私たちにとって、ね、あの、中山間地域に、あの、里山に住んでる。
活性化しますよね。
活性化の要素の一つだと思います。だから、そういうのをこれから一緒にね、考えさせてもらいたいなと思って、今、あの、ちょっとワクワク、
またワクワク、またワクワクが、
またワクワクが。で、一応ゆうべね、はい、その若い子と一緒にズームで、オンラインで話しまして、はい、まあこういう展開に、ね、うん、なるとはまた思いもチャンスやなと思ってね、高平にとってね、だから彼らもすごく気に入ってくださってますし、だからぜひ、あの、その若い人のまず家を見つけないといけませんので、
まあ、ご縁ですからね、
はい、だからもう移住、それから田植え、
ノー、
もうなん
か、てんこ盛りですね。元気にまたまたね、過ごしていかないと。
そこに自分の趣味のおことがね。
おこともありますしね。
まあ、何度か重なってきましたし。
ね、まあ、本当に忙しいですけども。
は
い、
そうですね。で、今度ね、この秋にね、うん、あの、あそこの、あの、有馬富士共生センター、はい、あそこで、あの、毎年やって、今までは、あの、市の職員の、うん、その有馬富士共生センターのね、うん、はい、職員の方が全面的に、はい、あの、こう引っ張っていってくださってたのが、はい、あの、今年から実行委員会形式に、はい、あの、やりたいっていうのをね、この冬ぐらいから言われまして、はい、それで、あの、まあ、やりたいもんだけでやっていくという感じですね、うんうん、で、1月と3月に集まりまして、うん、はい、で、私たちの、あの、NPO もその、うん、当日、うん、あの、出展というかワークショップですね、はい、あの、
で参加する、
そうです、はい、あの、竹の一輪挿しとか、竹で、あの、ペン立てとかの、はい、まあ、いたら里山 の、 あの、おじいちゃんたちが、おじいちゃんでおじいちゃんたちが竹を切ってきて、はい、材料用意して、で、そういうワークショップの店を出すんです、で、それですごく、あの、来てくださる人も楽しんでくださいますし、うん、で、あの、やった、あの、おじいちゃんたちもすごく、あの、元気をね、そのみんな喜んでくださる、うん、なんか両方にとってもね、うん、あの、すごくいい、あの、効果がね、で、私今年も出たいなと思ってたら、そういうふうにね、あの、実行委員会形式になるっていうので、うん、で、まあ、1月も3月も出まして、で、まあ、まあ、ちょっと中心になってやっていくっていうのをね、うん、まあ、まあ、お引き受けしたというのか。
それも担当することになって、あら。
で、あの、この間連絡会議になりまして、で、もっとたくさんのね、はい、あの、ちょっとそういうふうに実行委員会形式になるというので、ちょっと引いてしまわれたグループが何個かあったんですよ。もう今年は出ませんとか、関わりませんとか。で、この間その連絡会議いうのがね、あの、ありまして、あの、その有馬富士共生センターに登録した人たちが全部出てきて、まあ、いろんな、あの、連絡事項とか、それはセンターの人がしてくださるんですけど、まあ、私たちはその実行委員会で、こんなことやってますから、増度、あの、一緒にやりませんかっていうのをアピールをね、させていただいて、で、まあ、それをね、あの、 あの皆さんなんかちょっと乗り気になってくださって、
ね、
はい、またそれも一緒にね、
あなたの動きが
なんか11月ね、はい、2日にやります。それは
そうなんですね、はい、じゃあまた近くなったら、
そうです、
内容をまたご紹介いただいて、はい、いっぱいすることありますけど、
いっぱいすることといっぱいお伝えすることとも
うどんどん天候もになってきますけども、
そうですね、
もうね、
はい、
お忙しいですから、ぜひあの最新情報などは里の山賀さんのインスタグラムとか、はい、ホームページとか、はい、フェイスブックで、
はい、でまたあのラララタカヒラっていう、はい、あの彼ら の, あの、インスタグラムですか、はい、そんなにも
情報、ね、発信されてますのでね、
はい、
チェックしてもらいたいと思います、
はい、チェックしてください。
ということで今日はこのあたりでお時間がやってまいりまして、ね、また次回てんこ盛りの内容でお待ちしております、は
い、そうですね、どうもありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
NPO 法人里山賀から佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。